少し前に日帰りで京都に行ってきたんだけど、まあせっかく京都に行くなら宿泊をした方がいいというふうに考えることもできるけれども、宿泊って荷物が増えたりとか、まあちょっと旅費がプラスになったりするので、総合的に考えて日帰りの方が、もしかして良いのでは。でも一度も日帰り旅行したことがないので、一度も熱海とか箱根ぐらいなら日帰りで行けると思うけど、なんかね、さすがに、京都大阪とかだとね、日帰りってあんまりしたことがないと思うんだよな。一回もしたことがないんだと思うんだけど、でも新幹線で行くならさ、別に日帰りできなくもないよねと思ってこの間行ってみたんですね。で、京都の国際漫画ミュージアムで、まあその一日過ごして夕方ぐらいに帰ろうかなと思ってたんだけど、なんか展示を午前中についてね、見て、で読みたい漫画も読んで、お昼ぐらいに、これ体力的に全然もう一箇所ぐらい回れるなと思って、で、たまたまその日 SNS を行きの新幹線で見ていたら、大阪で塩田千春展っていうのが、今日やり始める、今日開幕っていうのを見て、こっち行きたいな、京都じゃなくて大阪だったかなっていう風に京都行きの新幹線の中で思ったんですよね。でもまあでもね、予定通りもうチケットも買ってあるからと思って京都行って展示は見たんだけど、だからお昼ぐらいにね、京都でこれ大阪行けるねと思ってその後お昼ご飯を食べてですね、お昼ご飯を食べるのに1時間ぐらいかかったかな、移動して1時間ぐらいでお昼ご飯食べて、で京都駅に移動して、そこから快速電車とかだったかな、で私は大阪に向かいました。中之島美術館というところで塩田千春展というのがやってたので、それを見てきたので今日はその話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。今回はね、京都全然他の場所全く見なかったですね。なんなら京都駅に着いた瞬間にこうやって乗り継ぐっていうのを考えて乗り継いだので、京都タワーとか、なんだろうな、 JR の京都駅出たところにあるさ、ガラスの天井みたいなんじゃん、一切見なかったですね。乗り継ぎのことしか考えてなかった。で、あの大阪に行く時もそうでしたね。乗り継ぎのことしか考えてなかった。行きたい場所のことしか考えなかったですね。だからなんか、日帰り旅行に必要なのは行きたい場所に行くという強い気持ちだけであって、ついでに丸々も見ようみたいなのは体力もそがれるし、まあね、体力が十分にあればいいんだけど、その辺もね、結構わかんないからね。だから結構ね、それはね、良かったところですね。京都タワーも見なかったし、観光もしなかったし、なんか、京都で名物的なものとかもちょっと思ったし、あと、ポッドキャスト番組のオーバーザさんがですね、京都の、市内でどこそこに行くとこうなんかこの音源が聞けるみたいなのでやってたんだけど、で非常に目的地から近い場所のお粥屋さんだったかな、多分ね、そこに行けばそれを聞けたんですけど、目的外と思って、それはやむなくやらなかったんですけど、で私は大阪に向かって中之島美術館に向かいました。まあ、この辺でちょっと誤算だったのが、意外と駅から中之島美術館って歩くんですよね。てか中之島エリアって割と駅から遠いのよ。徒歩10分ぐらい歩くんだけどさ、いやなんか結構ね、ダクダクに汗をかいてしまってですね、美術館に行くまでに非常な疲労を感じましたね。これはもう今日無理かもしれん、展示を見ていて途中で力尽きるかもしれんと思ったんだけど、だいたい気のせいなんだよね。外が暑いからさ、暑くてへばってるだけなわけ。でも美術館に着いて荷物をロッカーに詰め込んで展示室に入って無事に見ることができました。結構ね、大盛況でしたね。人がいっぱいいて。多分ね、17時、夕方の5時ぐらいまでで終わりだったんだけど、16時ちょっと前ぐらいに入れたのかな。結構中にたくさん人がいて。で、塩田千春さんってあれなんですよね。アクリルかなんかの毛糸で空間全体 帯にそれをこう蜘蛛の巣みたいに幾重にも張り巡らせたインスタレーションを作られる方で、今回はね、入ってすぐ入り口の手前のところに赤い糸と赤いドレスのインスタレーションがあって、で室内に入っていくと白い糸で作った、まあ、蜘蛛の巣がね、空間全体に張り巡らされたみたいな、なんかイメージで言うと、こう部屋の中に、体育館の中に入っていったら巨大なジョロウグモがな空間全体に蜘蛛の巣を張り巡らせていたみたいなイメージ、口頭で説明するとこういう感じになっちゃうんだけど、そういう部屋があってですね、すごいですね、圧巻されましたね。私はでかい展示が好きなので、すごーって思いました。で空間の半分ぐらいは、下の部分に水が張ってあって、でその水にね、その白い糸がこう映るような感じになってて、でその水の上にパイプがいくつかこう通してあって、でそのパイプに穴が開けてあるんだろうね、水滴がこうポタポタ垂れていて、多分ね、写真を撮ろうとしてる人が非常にたくさんいましたけど、フォトジェニックな写真が撮れそうな感じがありましたね。で、まあ、次の居室に入るとですね、でかい家小屋ぐらいのサイズのこう骨組みがあってですね、多分ね、高さがね 2メートル以上あったと思うんだけど、でそこに内側にね、赤い毛糸がこうバーッと張り巡らせてあって、いや、なんか すごいなと思いましたね、うん、でそのサイズを少し小さくしたものとか、あとはね、白いドレスが天井から吊るしてあって、それが高速でぐるぐる回転しているとか、まあ、あと一番奥の最後の展示の部分は、赤い毛糸がたくさん吊り下げられている中に、みんなから、募集したつながりをテーマにした感じの手紙がこう、なんだろうな、吹き飛んでるみたいな感じで飾られていて、うん、とにかくね、でかい展示が多かったですね。他にもね、なんかイラストとか映像作品、イラストではないのかな、なんかね、イメージボードみたいなものとか、あと映像作品とかもあったんだけど、なんか中を見て回るのに歩き回れないぐらい体力がない、体力を消耗したなと思ってたんだけど、なんかね、展示室が第一展示室、第二展示室、第三展示室ぐらいの感じで、多分あれね、そんな時間かけて見なくてもいいやっていう人は30分か40分ぐらいで見終わるぐらいの感じだったのね。一個一個の展示がでかいから、なんだろうな、あ、こういう感じなんだ、パシャパシャっていう風に写真を撮ってさーっと出る感じなら、多分30分で見終えるかなと思うぐらいのこう規模感でしたね。私結局1時間ぐらい、閉館ギリギリぐらいまではいたのかなと思うんですけど、すごくね、こう、なんだろうな、その空間にいるのがいいのよね、インスタレーションって。その雰囲気を楽しむというか、だからなるべく人がいない瞬間にいろんな角度からぼんやりその展示を見るのがこう好きなので、個人的に見方はわからないんだけど、そうやって見るのが好きなので、結構ギリギリ遅い時間までいたんですけど、なんかさらっと見るなら意外と時間がかからない感じ、歩き回って足が棒になるみたいな感じない展示でしたね。あの、六本木ヒルズで森美術館でやった大きい展示を見た時は、本当にね、広い展示室でたくさん展示の数がある中で、すごいね、いろんな展示があったので、だからね、そのイメージでいたんですけど、その時よりは少しこじんまりした感じでしたね。でも、なんだろう、大阪でやる個展としては16年ぶりとかだったので、なんか見たことがない展示も見られたので、まあ、満足ではありましたね。で、映像作品もね、見たんですけど、あれは映像作品っていうより塩田千春さんにインタビュー、自分の作品とか自分の創作をしてきたこれまでについて、まあ、そのコメントを求めていくみたいな感じのインタビュー映像がね、こう流れてたんですけど、まあ、それをね、座ってずっと見てたんですけど、なんか、なんだろうな、芸大に入って、でそこでなんかその自分の作品を作っていく中で、最初油絵を描いてたらしいのね。でこう申請すると学内で個展がやれるんだって。で自分で個展をやってみたらしいんだけど、個展をやった時にすごく違和感があったんだって。自分の表現したいことって何なんだろう、自分の表現したいことって本当に油絵で表現できるのかなっていう風にすごいなんか悩んでしまった時期があったらしくて、でその後、塩田さんは海外に、 留学するんですけど、その時も留学した後もずっと油絵が描けないままだったんだって。でそこでいろいろ悩んで悩んで、自分が表現したいことって何なんだろう、絵に描きたいものって何なんだろうっていうのを考えて考えて突き詰めた結果、自分の体に真っ赤なペンキを描けるっていう、そういうパフォーマンスを思いつくんですって。絵の中に何を込めるかじゃなくて、絵を現実世界側に出すっていうのをやってみたかったって言っていて、でそれをやった時に絵の具がすごい肌についてヒリヒリしたけど、なんかこうすごい充実感があったみたいな話をしていて、私は見ていてもうなんか理解の範疇を超える出来事というふうにすごく思いましたね。なんかそっから先も留学先でいろいろね、こう模索をしながらいろんな創作活動をしていくんですけど、なんかわかんない、私は芸大に通ったことがないし、一つのことを突き詰めてずっと考えたりとか同じことをずっとやるみたいなのって非常に苦手なんですね。割とこうすぐ嫌になっちゃう方なんだけど、なんか私と比べるのは変なんだけど、塩田さんはすごいその突き詰め力というか、課題を、それを自分が持っていることがどんなに辛くとも、こう手から離さない、考えるのをやめないみたいな、で作るということから逃げている時期もあったのかもしれないけど、逃げずにやり続けるっていうことが今日の創作につながったんかもしれんなっていうふうにすごい思いましたね。なんかその自分がやりたいテーマとか表現したいことについて向き合う力みたいなのが半端ねえなっていう風に、そのインタビュー映像を見ていてすごく思いましたね。いや、なんか見に行ってすごく良かったなと思える展示でございました。梅塩がお話しました。それではおやすみなさい。